3。ケンジは最後の言葉を一語一語はっきり言い放って、その言葉が相手にいかに反応するかをじっと見つめた。果たして強い反応があった。すなわち山本医師は、え、マラリア?と驚きの叫びを発して片田博士の方を向き、本当ですかと言わんばかりの顔をした。博士はこの時静かに口を開いた。そうです。明らかに三日熱の原虫を血球の中に発見しました。したがって未亡人の死んだ時にはマラリアの発作も合併しているわけですし、またそのことによって未亡人が一日おきに、しかも同じ時間に悪寒、発熱、嘔吐を起こしたことをよく了解することができます。けれど嘔吐がマラリアの時に起こることは稀ではありませんか?と山本医師は反対した。いかにも稀ではあります。しかし決してないことではありません。と片田博士はにっこり笑っていった。ヒステリーの婦人がマラリアにかかると激しい嘔吐を起こしたり人事不正に陥ったりしますから、いろいろの中毒と間違えられるのです。そこでとケンジは二人の会話を横取りしていった。未亡人がマラリアにかかっていたとすれば、少なくとも4回の発病の際、4回ともマラリアが合併していたと考えてもよかろうと思います。いや、もう一歩進んで考えるならば、初め3回は単なるマラリアの発作で、4回目にアヒ酸中毒が合併したのではないかと思われるのであります。なんとなれば、初め3回は首尾よく回復し、最後に絶命したからであります。で、実はあなたは第2回からご診察なさったのですが、その際病気は単なるマラリアの発作であったか、それともアヒ酸の中毒症状も合併していたかをお尋ねしたいのであります。山本医師は非常に顔を赤くし、首筋の汗を唇を歪めて拭きながら答えた。いや、お恥ずかしい話ですが、私が初めて診察した時は何とも病名がわからず、その次、すなわち未亡人の3回目の発病の時もマラリアとは少しも気づかず、令状から事情を聞いて、もしやアヒ酸中毒ではないかと疑ったのです。今まで嘔吐や下痢を伴うマラリアの例には一度も接したことがないので、つい誤診しました。もしマラリアだと分かれば、直ちにキニーネを用いますから、未亡人の第3回の発作は起こらずに済んだはずです。したがって、おのおのの発病の際、マラリアの発作だけであったか、またはアヒ酸中毒が合併していたか、はっきりしたことは申し上げかねます。しかし、4回目がアヒ酸中毒だったことは、はっきりお分かりになりましたのですね。それは、私が4回ともアヒ酸中毒だと思ったからでして、未亡人が死んだと聞いたとき、死因はアヒ酸中毒に違いないと判断したのです。けれど、あなたは4回目のときは診察なさいませんでしたでしょう。休養ができて多行していたために間に合いませんでした。だが、あなたはアヒ酸中毒の起こらぬようにと言って、29日の朝、書生さんに一包みの薬を持たせてやられたのではありませんか?持たせてやりました。しかしそれは単純な消化剤でして、アヒ酸中毒を防ぐ薬というものではありません。中毒の方のことは令状に私の疑念を打ち明けて、それとなく注意しておきましたから、私は比較的安心して多行することができました。けれども、やはり気になったものですから、用事の済み次第奥だけを尋ねると、すでに死去された後でした。ケンジは山本医師の返答を聞いてしばらく考えていたが、やがて言った。よくわかりました。してみるとあなたもアヒ酸中毒だということは、単なる想像によって判断されたのに過ぎないのですね。別に患者の吐物を科学的に検査されたのではないのですね。そうですか。それでは私も一つ、私の想像をお話ししてみましょうか。すなわち私はこう想像したのです。はじめ3回は単なるマラリアの発作で、 4回目のみがアヒ酸中毒を合併したのであると。わかりましたか？そうすると、誰かが初め3回の発作を利用し、4回目にアヒ酸を患者に与え毒殺し、罪を賢吉君に帰するように計画をしたのではないかという考えが浮かんできます。したがってその人は賢吉君に恨みを抱いているか、または賢吉君を亡き者にして利益を得ようとするものでなくてはなりません。そこで当然考えられることは、次男の安一君のその日の行動であります。さっきから検事の言葉を異様の緊張を持って聞いていたらしい山本医師は、この時ほっと安心したような様子をした。すでに申し上げた通り、と検事は山本医師を流し目に見て言葉を続けた。次男の安一君は、久しく奥田家の出入りを禁じられていたのですが、令嬢からの手紙によって、兄の行動と母の病気とがなんとなく関係のあるらしいことを知り、29日の朝、兄が出かけたすぐ後へ忍び込んだのでした。その時、安一君は、どういう心を持って訪ねてきたのでしょうか。親子の愛情によって母を保護するために来たのでしょうか。それとも他に目的があったのでしょうか。この点は非常にデリケートな問題です。母は安一君が女と手を切らぬ間は決して家へ入れないと頑張っていました。安一君は売薬店を開いていて、かろうじて生活していけるかいけぬの程度でありまして、時々兄の賢吉君に無心を言ったらしいですが、最近はかなりに困っていた様子です。そこへ妹さんから母の病気と兄の行動について詳しい通知があったのです。俗に背に腹は変えられぬという言葉がありますが、安一君が令状の手紙を読んだとき、そうした心にならなかったと誰が保証しえましょう。すなわち、母を亡き者にし、兄に毒殺の嫌疑をかけられれば、安一君は当然奥田家の財産をもらって大手を振って歩くことができます。安一君は幼児より不良性を帯びていました。そして最近は母を恨むべき境遇に置かれていました。兄とは義理の中である。いや、たとえ肉親の兄であっても、背に腹は変えられぬ。これは一つ、このまたとない機会を利用して、危険ではあるが、一芝居打ってみようと考えつかなかったとは、誰が保証しえましょう。不良性を帯びた人は、悪を行う知恵は鋭敏に働くものです。ことに都合のよいことには、自分が売薬店を開いていることです。すなわち、アヒ酸は手元にある。ただそれを利用すればよいのだ。こう考えてアヒ酸を携え、奥田家へやってきたのだと推定しても、あえて不合理ではないと思います。山本医師は検事の言葉につくづく感じ入った。想像とは言いながら、いかにも事実を言い当てているように思えたので、思わず惨憺の微笑を漏らした。しかし検事は、山本医師の微笑をも知らぬ顔して論述を進めた。しからば安一君はいかにしてそのアヒ酸を母親に飲ませたでしょうか。そこが賢吉君の場合と等しく問題なのです。もちろん安一君も母の病気がマラリアであるとは知らず、兄の賢吉君が母親に毒を与えているものと信じていたのですが、いかなる方法で兄が母親に毒を飲ませているかは知らなかったのです。で、自分勝手な方法で機会を伺って毒を投じようとしたのですが、ここに計らずも安一君にとって非常に好都合な事情があったのです。それは何かというに、その朝あなたから未亡人に10時ごろ飲ませるようにと言って、一包みの三薬が届いていることを令嬢から聞き出したのです。で、安一君は令嬢に向かって、ちょっとその薬を見せなさいと言って取り寄せ、密かに携えてきたアヒ酸をその中へ混ぜたらしいのです。アヒ酸は白色で無味ですから、決して服用する人にはわかりません。 さて、私は以上の話を単なる想像のように申しましたが、実はかように想像すべき事情、いやむしろ証拠というべきものがあったのです。それは何かというに、あなたがその朝書生さんに持たせてやられた薬剤の包み紙を片田博士に分析してもらった結果、明らかに亜ヒ酸の存在が認められたのであります。